も始まりました、はい、トーキングエクササイズ、
はい、
すごく続いていますスクワットシリーズ。
まだかい、
まだ、
ね、なんか分かったのかなみたいな。
そうなんですよ、難しいですよね、
まあ、スピードの話をね、うん、してきて、あとなんだろう、あのいわゆる太ももの裏側に走るハムストリングスと、
うん、
太ももの前側に走っている大腿四頭筋っていう中でも、うん、大腿直筋っていう筋肉がこういわゆる2つの関節をまたいでいる二関節筋っていうものがあって、うん、それが結構ああいう屈伸運動の制御に関わってんじゃないかと、
うん、
いうことは、まあ、二関節筋をまあ研究された方なんかはおっしゃってますよね、
うん、まあ、特にその多リンク構造って言いますか、
あ、
はい、あの単純に膝関節だけじゃなくて、うん、例えば股関節膝関節っていう2つにわたる側関節っていう、うん、まあ、今のハムストリングスと四頭筋大腿直筋の話だと股関節と
膝関 膝関節両方またいだ筋肉があるんです、
ね、そうですね、
それが一体どんな役割をしてるのかってことですよね、う
ん、これ腕もねあるんですよね、まあ、今足の話しかしてませんけど、うん、腕もやっぱり肩と肘と、まあ、手首ありますけど、
はいはい、
そのうちの肩と肘に注目すると、
うん、
上腕二頭筋っていうの
長頭っていうやつ、ね、
長頭ですね、
長い方のね、そう2つあるんでね、二頭だから2つの頭の長い方ですよね、
うん、そうですよね、うん、それと上腕三頭筋って言われて
る、あ、三頭筋もこう一部、
そうですよね、
二関節筋ですよね、
外側頭かな、
うんうん、だったかな、うん、間違ったこと言ったら
ごめんなさいね、
はい、お仕置きです、はい、
まあ、そういう、はい、あの二関節筋は腕にもあると、うん、でこれやっぱり肩と肘の多リンク構造で、うん、それを動かすのに関わってるんじゃないかなんていうな、う
んうん、なんかその、方向を制御するみたいな、
うん、
役割じゃないかみたいなのをこう工学的に解説されてる方もいらっしゃいますけどね、
うん、まあそうですね、
ただあんまりそれに関していわゆるエンジニアの方が、うん、こう究極的に結論を出したっていうことはあんまり言われてないですよね、
うん、
しかも解剖学の世界でもどうなんでしょうかね、あんまり僕が調べてないだけなのか分かんないですけど、少なくともこうなんだろう、最前線にいるような臨床畑の人にまではあんまりこうクリアカットにこういうものですよみたいな結論っていうのは ないような気がして、ちょっとモヤモヤしますよね。
そうなんですよ。で、うん、ただちょっと気になるところはその二関節筋になるものは、うん、実はその生物に特有のものであって、
あ、はいはい、
あのいわゆる普通にロボット、例えば足もホンダの足もに代表されるようなロボットであると、うん、関節にこうモーターがついていて、
あ、はいはい、
その関節をまあ直接動かす、
関節自体を動かすモーターで、うん、こう制御してる、
制御してる、でも人間の体も含めてその動物の体、うん、モーターついてませんから、
うん、そうですね、
うん、で特にその二関節筋になるものっていうものがちょっとその動物にはついていて、
うん、
その二関節筋になるものがその直接関節を回してるわけじゃないんだけど、うまく制御してるんじゃなかろうかっていう、
うんうん、
いうような書かれ方は
見
るんですよね。なるほど。
じゃあ逆に言うとロボットだともうモーターでこと足りているのか、うん、もしくはそういう二関節筋みたいなものがないから限界があるのか、
うん、
その辺どうなんですかね。ロボット工学だいぶもう進んでますけど、
どうなんですかね、
そこまで調べてなかったな、
うん、でもあのロボットが例えばそのモーターを回してある一定の仕事をするとなると、うん、当然その出力を制御していかなきゃならないじゃないですか、
うん、
あの仕事をするとなればね、
はい、
そうするとその出力の制御のためにそのあのモーターを回す制御系が一個に最低でも一つの制御系が必要になってきますよね、
うんうん、
軸一つに対して、うん、それがたあの多重たあの多くのリンク構造になってくると、例えば2つのリンク構造になってくると、うん、その組み合わせも、
あ、
その例えばあの上の方の関節の動きと下の方の関節の動きを組み合わせながらそれぞれにこう制御をかけながら、
うん、あの
出力を調整していかなきゃいけないとかって、うん、余計なんか大変に出力調整することが大変
になる、機械にしていこうとするとなんか大変そうですよね、
うん、
だからそれは逆に人体とか生物がうまくできているっていうか、
うん、
前に言ってましたよね、あの膝と股関節を一緒に曲げていくと、
うん、
股関節の伸ばす幅 働きをするハムストリングスと膝を曲げる一方で働きをする、うん、同じ筋肉が2つの役割を成していて、うん、膝に近い方では膝を曲げる方に働くけど、うん、そうすると股関節も曲がってくるので、うん、そうすると股関節を曲げる伸ばす筋肉としてはこうむしろ引っ張られていくみたいな、
うん、
2つのなんかそれは大腿直筋でも同じようにたすき掛けのようにこう同じ筋肉の中で別の作用を必要とするみたいな、
うん、
そういう要素があるっていう話されてましたけど、そこはなんかこう面白いなっていうところですよね、うん、
しましょうか。
はい、
はい、今日の期待人なんですけども、はい、まあこれももしかしたら当たり前だよ普通だよっていうことなのかもしれないんですけども、
何でしょう、
僕がやっぱりですねトレーニングセンターに行ってて、はい、たまに驚く人がに出会うんだけど、
たくさんいますね驚く人、
僕があまりにも受験知らずなのかもしれないんだけど、懸垂、はい、あるじゃないですか。
ああ懸垂ね、
腕の力を強くする、
うん、もう古典的な、
うん、古典的な
鍛えるっていう、
はい、あの懸垂を、まあ、普通にやるだけでもちょっとしんどいですよね、
うん、しんどいです、
特に回数やるとなればね、うん、その懸垂する人の体にですね、あのウェイトリフティングのウェイトあるじゃないですか、
あの丸い輪っこの
やつですか、
はい、
あれをですね、体に取り付けて、
取り付ける、どうやって取り付けるんですか、
あのベルト、あのウェイトリフティングで使うようなベルト、お腹に巻くベルトみたいな、
腹圧をこう高めるため、
そうそうそう、うん、あれに紐みたいなものをつけて、
自前ですか
それ、うん、かな、それ用のものあるのかもしれないですけど、
あ、なるほど、
あの紐なのか革紐なのかちょっと分かんないけどつけて、それにさらにそのウェイトの真ん中のところに結ぶ、真ん中穴開いてるんですか、シャフト通すためにね、うんうん、そこにつなげて自分の体にそれを結びつけてて、多分ねあの輪っかの大きさから言うと10キロだと思うんですよ、
10キロ増しで、
10キロ増しで、ただでさえあの懸垂やるのってきついのに、うん、10キロ増しにしてやってるって、
それで何回もできてるんですか、
うん、結構ね、うわーっと言いながらやってますけどね、
うるさいんだ
やっぱり、ね、うん、だけどやっぱり回数1回2回のレベルじゃないですよ、もう5回なり10回なりっていう、
それはあれかな、もう自分の体重では満足できなくなってきてるっていうことですかね、
そうなんですよね、うん、自分の体重でやったらどうなんですか、飛んじゃうのかない
やどうそれだったらスーパーマンみたい
な、いやだからでその光景を見て、いや好き、見てるだけでなんか痛くなりそうだなって、うんうん、きついなっていう感じなん なんだけど、うん、まあ、意外にですね、はい、まあ、そんなに多くはないんだけど、その人以外でもたまに見かけることはありますね、トレーニング室で、
あ、
ただですね、うん、もっと驚いたことに、うん、最近テレビで見てて、はい、まあ、最近ちょっと有名になった人だと思うんですけども、女性のフィットネスジムのインストラクターで、あのシックスパック、あの腹筋のね、
腹筋のね、
うん、あれでこう注目を浴びている女性のインストラクターがいて、ああ、その人もトレーニングがやっぱり似たようなことをやってましたね、
バーベルを、
うん、あのウエイトをね体につけて、
うん、
で懸垂して、女性ですよ、年齢も30ぐらいじゃないですかね、
こうそれなんて言うんだろう、こうインパクトがあるんでしょうね、見せるために、
いやまあね、う
ん、しかも女性だとそんなに体重重くないから、
うん、でこれもやっぱりあれなんでしょう、パワーを強化してるってことですよね、やっぱり、
まあそうですよ、パワーの中のストレングス、
うん、
まあスピードもあるのかもしれない、
まあね、
うん、両方素早くこう重みをやれば確かにパワーそのものですよね、
うん、でも人間って意外に素早く動けれないってなんか最近ちょっと感じてきてる
ね、
そういう意味で言うと素早くの代わりに重さでパワーを上げてる、パワートレーニングしてる、
重りってそういうなんだろう、自前のそんなやつしかないんですか、なんかもっとこう気の利いた重りとかない、
それがですね、はい、アンダーアーマーの本社に、
はい、
芸能人がこう見学に行くっていう番組を見たことがあって、
あ、はい、
アンダーアーマー今結構有名じゃないですか、
有名ですね、
でその本社の中にですね、
うん、
ジムがあるんですよ、社員が使える、
あ、なるほど、
うん、でアンダーアーマーってやっぱり社員もアスリート採用してる人が、
あ、そうでしょうね、うん、イメージからすると確かそうじゃないですか、
結構それが少なくなくて、うん、 起業した人自体、社長自体がもともとアメフトのやってる人だったらしいんですよね、学生時代、はいはいはい、だから全社員がですね、はい、アスリートチックな状態になってるんですよ。
なるほど、
うん、でその社員の中の、 多分役員だと思うんですけども、うん、その役員の人が、まあ、年齢も40ぐらいなんですけど、うん、やっぱりですね懸垂に重量物をつけてるんですけど、それはさっき言ったようなウェイトリフティングのウェイトじゃないんです。
どんな
すごいね、ニシキヘビみたいな、大蛇みたいなような鎖。
あ、びっくりした、ヘビ、ヘビ巻きつけた。
チェーン、普通チェーンって
こう、あ、チェーンね、
うん、
ブルーザーブローディーみたいなや
つ。だんだん ブローディーが振り回してるものよりももっとこう厚みのあるというか、あ、
重たい、
重たい、うん、一個一個がもっとこうブロック状になっている鎖なんですよね。
それを
こう錦蛇をか、あの肩にかける美女みたいに首にかけて、うん、
かけて、
それで
懸垂してる。なるほどなるほど、なんか絵姿が想像できた、
うん、だ今そういった多分アイテムもあるから、
なるほど、
そういったトレーニングって意外に普通なのかなっていう、うん、
子供をおんぶしたままやるとかね、危ないかな。
でもママトレみたいなのって昔見たことありますね。その育児中にトレーニングするので
、あ、そうですか。
やっぱりその
子供利用して
上腕二頭筋鍛えるのに子供のこう、うん、抱っことか、
うわ、
そういうの
ちょっとそのやられた側の子供の立場に立つと、なん俺道具かよみたいな感じです。
まあ、文句を言う時期じゃないです
よ。あ、なるほど。兼ねてるから
兼ねてる、
揺れされる、
そうそうそう、揺れてるから、うん、まだ子供も赤ちゃんも
どうせ揺らすならみたいな、
子供っちったってそんな中学生や高校生
やもちろんもちろん、
乳幼児ですけどね。
あ、いやだからこそね、うん、物言えない子に対してこうしていいのかなみたいな、そんなことはないんですよね、うん、でもそういうレベルじゃない、
まあ人道的倫理的やるかは分かりませんけど、ただトレーニングとしてはありますけどね、あったって話を前に見たことあります。
あ、そうですか。
ただそういった重量物をつけてトレ、懸垂をするっていう、懸垂だけでもしんどいのに、うん、そういうことやってることに驚いたんだけど、うん、もっと驚いたのはそれが意外に一般的なトレーニングなのかな、うん、
あ、実は懸垂滅びずみたいな
そうですね、
まだまだ懸垂が使えると、
使えるぞと、確かにその人たち見ると胸板熱かったですね、
胸板ね、うん、確かに胸板熱いからやるのかな、そう、
胸板と
やってるうちに胸板熱くなるんですかね。
あ、どうなんでしょう
なるほど、
うん、まあそういった最近のトレーニング事情っていうわけ
なんですけど、
毎度驚かされる、
勉強になります、
ね、
ありがとうございます。
そんな感じで、
はい、
で今回自分たちがやったことを考えると、うん、まあ、そういうしゃがんで上がるっていうスクワット動作、うん、これやっぱり多リンク構造の動きを求めてて、はい、で速さを速くしていったりなんかする、うんうん、それがうまくできなく
て破綻していく、
破綻していく、これがどうなんですかね、そのなぜ速くしていくとうまくできなくなってくるのかに、うん、何かこう、もう本当に直感なレベルですけども、うん、二関節筋が機能しづらくなってくるような要因が、
逆にね、
うん、要因があるのかなって、
うん、
思ったりも、
確かにね、うん、その辺はその神経との関係とも関係してんでしょうけど、
うん、
まあ、単純に速くなるとね、切り返しっていうもの自体が難しくなるっていう要素だけなのかっていうことでしょ。
そうですね、
うん、
もしこの二関節筋が制御に関わっているというような、その力の発揮だけじゃなくて制御に関わっている運動の、
制御っていうのはどういうことですか、運動の
方向性といった方
向性を決めるんですか。
例えば
力の度合いじゃなくて、
力の度合いじゃなくて、例えば大腿部と下腿部があったりすると、その下腿部が地面にこう加える力の方向をこうコントロールしたりだとかっていうところに関わってたりしてるのかなっていう気がするんですよね。
難しい、
うん、ちょっと自分で言っててもどうなのかなって思うんだけど、うんうんうん、ただ単純に力の発揮だけだったら足にも単関節筋があるじゃないですか、
ヒラメ筋っていうやつね、
まあ、そうだし、その股関節や膝にとってみても単関節筋がある、
ありますよね。
それでこと足りるだろうっていう気がするんですよ、
単純にその膝曲げたり伸ばしたりする分にはね、
うんうん、膝と股関節がタイミングよく伸びたり曲げたりするための制御として、
うん、
例えば 神経系の仕組みが必要になるかもしれないけど、単関節筋の構造だけでも力は出せれる気はするんです
よ。力は出せる。
つまりモーターと同じような役割を果たしてくれるんじゃないか。
なるほど。
でもそこに二関節筋があるっていうことは力の発揮だけではない何かをやっているような気がしてならない
。力配分の調節もなんか関係してるような気もしないでもないですけど、どっちかだけが強く働いちゃうと、そうさっきやってたようなスクワットのような滑らかな連動した要素って作りづらいような気がするんですけどね。
それは何あの方向の制御だとかっていうのとは違って、
曲げ方向もありますけどね、曲げる方向に力を出す度合いっていうんですか、があの膝だけが緩くなれば股関節だけは先に曲がっちゃうと か、股関節と膝が同時にちゃんと曲がるってことは、かなり難しい、そのモーターだけだと、
そう
制御のような感じする。
だから一個一個でモーターあるいは一個一個の単関節筋でやってるとすると、すごくその組み合わせがいっぱい出てくる、
ね、その外側をこう張っている、まあ、紐に例えるとね、それが一つの枠を決めちゃっていて、その範囲の中でこういわゆるうまい具合に、うまい具合にとしか言わないですけど、
あまりこう
調整できる指導役になってるんですかね、
神経系の関与しなければならないその、なんていうんですかね、量って言ったらいいのかな、それを減らす役割を持ってるんですかね。
そうなるとその枠組みが崩れた時破綻しちゃうのか、でそれの一つの要素に速度があるとするなら、神経の切り返しの話だけではない要素もあるのかもしれないですけど、
ちょうどその速くしていくっていう条件が、もしかしたらその二関節筋の機能を、うまく働きづらくしてる可能性はあるのかな、そうすると二関節筋がやってたことができなくなっちゃった途端に
二関節筋は、
動作が破綻し始めてるかなって。
確かに二関節筋も別に単なる紐ではなくて収縮してるわけですもんね、そう神経信号からね、から
そのスピードが速くなって、
そっちの破綻と同時に、動きがもうあっという間に崩れると。
憶測だけで喋ってます
けど、なるほどね。でもまあ面白いと思っちゃいますね。分かんないから面白いって言ったら変ですけど、
これもちょっと文献で読んだやつなんですけども、トレーニング、例えばスクワットトレーニングだとか、レッグプレストレーニングのようなトレーニングしても、実は二関節筋は筋肥大を起こしづらいっていう、
それ自体をこうなんだろう、トレーニングの主としてないってことですかね。
確かレッグプレスでやってトレーニングさせて、MRI とかでそこの筋の、代謝活動を見てる研究があって、二関節筋はその大腿直筋やハムストリングスに関しては、他の、単関節筋、例えば、内側広筋だとか、大体人筋で言えばね、内側広筋だとか、中間広筋だとかっていうものよりも、そういう運動直後の代謝はあまり上がっていない、だからあまりこう筋肥大する要素がないんじゃないかっていう。
じゃあ結構その紐としての要素もあるってことですかね。
だからもしかしたら力の方は結構単関節筋の方に委ねてるけど、運動制御方向とか力を出す、
確かに
調節は二関節筋がやってて、だからこそ力負荷を加えてもそこはトレーニングされていかないんじゃない。
特にあれですよね、ハムストリングスなんか見てみると、膝を曲げかつ股関節を伸ばすっていう2つの役割があるから、それを本当に鍛えようと思うと膝曲げながら股関節伸ばすみたいなことしないとならないってことですよね。
なるほど。
で、大腿直筋の場合は、股関節を曲げながら膝伸ばしてるので、いわゆる SLR って言われてる、その足、膝を伸ばしたまんまそのまんま持ち上げるような、ので多少鍛えられるのかもしれないですけども、その鍛える要素が限られてるって感じが しないくはないですよね。むしろその矛盾する動きの中で制御するっていう役割の方が大きいからこそ、それを単独に肥大させるってことって難しいのかもしれない。
そうですね。特にその多重リンク、多リンク構造のを使った運動だと特にやりづらい、今のその SLR の話は足りんくな運動じゃないですよね。
いやだからその大体直筋だけを考えた場合の鍛え方としてはもうそれしかないですよね。
だから足りんくを使った動作ではどうも二関節筋は鍛えられないんじゃないかっていう、
その全部直筋の力を発揮しきれては必ずもないですよ、むしろ逆の方向の作用っていうのを受け止めてるっていうか、
そうした時に考え、そういうことを考えた時にはその力の発揮というよりもその多リンクの運動の制御を行っている、しかもそれはあまりこう神経調節機構に委ねることなく行われてる
んじゃないか、物質的にみたいな、
そう、その動きが働けば自動的に多リンクが動
く。なるほど、そんなことをこうちょっと示唆したようなことを言ってる人もいましたよね。
そうですよね、まあ、ちょっと少し自分たちも勉強を兼ねながらいろいろと探りたいとは思うんです
けど、そうですね、ちょっとは勉強したんですけどね、ちょっとは勉強したんですけどね、
まあ
結論はここでは出せないです、
出せない、でももうちょっとしぶとく理解していきたいなと、
そうですね、またよろしく
お願いします。